Good afternoon, everyone. Today is a little bit tricky because it looks like third Sunday, but actually it's second Sunday. So I'm speaking in Japanese, and I'll be speaking in English next week. So my apologies. I'm so sorry. Luis-san is going to translate in English today. Hi. First of all, let us bow our heads and pray. 一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、アドベントの第3週を迎えました。心から感謝をいたします。また今日はダニエルさんが戻られ共に礼拝をできますことを感謝いたします。主よ、あなたが2000年前にこの地上に来てくださったことを心より覚えて感謝をいたします。どうぞこのクリスマス、もう一度私たちがあなたに出会うことができますように。まだまだあなたのことを知らない多くの人々があなたに出会うことができますように、この時を豊かに祝福してください。すべてを感謝し御手に委ねて、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今年は、今年のアドベントはですね、イエス様と出会うという、まあ、テーマで、それぞれの週私たちは御言葉をあるいは証を分かち合って、まあ、来ているんですね。で第1週は、コミュニティあるいはフェローシップ交わりを通してイエス様に出会うというのを、まあ、テラナスハウスミニストリーの証を通して私たちは、分かち合いました。そして先週は御言葉、まあ、イエス様ご自身が言葉でありますけれども、その御言葉を通して御言葉によって神様に出会う。そして今日はですね、祈りを通してイエス様に出会うですね。皆さん毎日祈ってます、祈っておられますでしょうか。祈り好きですか。祈ることが好きだっていう方一人もいない。ちょっと問題ですねこれは。一人という方。まあ、いろんな祈りがあります、まあ、ご飯を食べる前に祈ったり、困ったことがあった時に祈ったり、いろいろ私たちは祈りますけれども、まあ、人によっては、祈ることがあまり得意ではない、苦手ですっていう、ね、方もいるかもしれませんね。5分も祈ったらもう疲れてくるってね、そういう人もいるかもしれません。今日の聖書のお話はですね、シメオンというおじいさんと、それからアンナというおばあさんの、この2人の老人、ご高齢の方の言葉を気をつけないと後が怖いですからね。いけませんね。この2人のお話なんですね。まあ、日本の教会は今ね、非常に高齢化してます。60代だと若いですね。もう70代80代、どんどん高齢化して若い人が教会に、いなくなってですね、どうするんだってこう言われてるわけですけれども、私たちはあまり悲観したくないと思うんですね。もちろん若い人たちにたくさん教会に来ていただいて、若い人たちにもイエス様を知っていただいて欲しいと願ってますけれども、しかしこのなんて言うんですかね、老人なんていう言葉はよくないですね。ご高齢者のパワー、これ素晴らしいんですよね。信仰の素晴らしいところはリタイアメントがないってことですね。私はもう80過ぎましたから、そろそろ信仰の方リタイアさせていただきますと、そろそろもうあの教会の方リタイアさせて、イエス様の方リタイアさせていただきます、こことないんですね。信仰は死ぬまで、あるいは天の御国に帰るまで、帰ってからも永遠に続いていく これ神様がくださった素晴らしい恵みであり使命である。ですので、伊藤のおばちゃんがちょっと無理をするとちょっとピキッとくるね、おっしゃってましたけれども、本当無理のない、もちろん範囲内でありますけれども、生涯現役信仰者としてですね、神様に用いて、豊かに用いて、いただける、そのことを私たちを覚えて感謝をしたいと思うんですね。今日はこの2人の、2人のもうこの人の物語から私たちは祈りについて、御言葉に目を留めて参りたいと思うんですね。彼らの祈りは神様に、結果から言えば聞かれたわけですね。イスラエルの救い、メシアを待ち望んで、そして最後に彼らはこのメシアに出会い、シメオンを腕に抱っこしてですね、嬉しかったでしょうね。その祈りが聞かれた、この素晴らしい彼らのこの祈りと、この神様が与えてくださった恵みに目を留めながら、私たちは祈るということ、祈りということについて今日は少し見てまいりたいと思うんですね。21節から、ごめんなさい、22節からですね、22節から。さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親はその後を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。清めの期間、清めの期間ですね、はい、清めの期間、この場合何日でしょうか。サンデースクールに、日本語のサンデースクールに出てる方、これレビキで学びましたね。はいはい、じゃあ答えを知ってる方いらっしゃいますか。何日間だったでしょうか。はい、あー、惜しい、惜しいですね。7日だけ違いました。正解は33日なんです。33日、約1ヶ月とちょっとですね。33日、これ男の子を産んだ場合です。男の子を産んだ場合は33日、これ女の子を産んだ場合は2倍なんです。66日なんですね。どういうことでしょうね。女の子が汚れてるってことですかこれ。ああ、ちょっと気をつけないとこいけません。そうじゃないと思うんですね。清めの期間って言われてますけれども、これ外出ちゃいけないんです。家の中に安静にしてなければいけない、働いちゃいけない期間なんですね。だから男の子の場合は33日間、お母さんは赤ちゃんとずっと一緒、赤ちゃんのことだけを面倒見るわけですね。だから、その間は夫が全部やるわけですよ。あの、律法に従って、私は律法の決まりで今は家にこもって何もできないから、あなたやってちょうだいって、夫が全部持ってきて全部やる、ね、これが女の子の場合は、男の子は33日です、女の子は66日。女の子の方が長くお母さん休めるっていうね、いいことですね、はい、そういうふうに見ましょうその33日間の期間が過ぎまして、この初めに生まれた男子は神様へ捧げる、神様へ感謝捧げる、神様のものです、これを告白するために、宮に連れて行ってですね、そして捧げ物を、するわけですね。23節に書かれてます。それは主の律法に母の胎を開く男子の初子は全て主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に山場と一つ貝、または家場とひな、庭と定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。これ全てレビ記に書かれていることでありますけれども、いろいろな律法が旧約聖書には書かれていますが、全てイエス様について書かれていることです。なぜそう言えるか、イエス様が自分でそう言いました。あなた方は聖書を一生懸命調べているけど、私の話を聞こうとしない、それとんちんかんだって。なぜならあなた方が読んでる聖書、すなわち旧約聖書、私について書いてるんだから、私の言うことを聞かないでどうするの、旧約聖書ばっかり調べてるけど。ですから聖書で最初に生まれた男の子は神様に捧げられるもの、性別される、これイエス様そのものですよ。イエス様、この地上に神の独り子としておいでくださって、お生まれくださって、まさに私たちのために捧げ物になってくださったわけですよね。ですからイエス様のこの後の人生を、もうこの時すでに 私たちは暗示、神様は示してくださっているわけですね。そして山鳩一つがいまたは家鳩のひなにはと書いてありますけれども、これはつまり彼らが貧乏だったということです。お金がなかった。お金がある人は羊を捧げなきゃいけないんです。子羊を捧げなければいけない。でもお金がない人は安く買えるこの山場と家場と、を捧げなさいと書かれているわけですね。つまり彼らは、この時は非常に貧しかった。イエス様は本当に貧しいところにお生まれくださったわけですよね。もしかしたらこの後に東方の博士が黄金を運んできて、ちょっとお金持ちリッチになって、でそのリッチなお金で、エジプトに逃げることができたわけですよね。お金がなかったらいけないですもん、エジプトに。神様は全て備えてくださったわけですよね。でもこの時はまだなかったんです、お金が。25節、その時ですから彼らはその律法に従って、律法に定められた通りにイエス様を連れて、生まれて1ヶ月ちょっとのイエス様を抱っこして神殿にその捧げ物を持ってですね、行ったわけです。で25節、その時エルサレムにシメオンという人がいた。シメオンというおじいさんがいたんですね。何度おじいさんって分かるかって、こう続きを読んでいくと分かりますね。もうすぐ死にそうな人なんです。もうすぐもうすぐ地上の生涯を終えるであろうという人ですから、おじいさんと私たちは思うわけですよね。シメオンという人がいた。シメオンという人はどういう人だったでしょうか。この人は正しい敬虔な人、そしてイスラエルの慰められることを待ち望んでいた。つまりメシアが来ること、救い主が、救世主が来ることを待ち望んでいた、そういう人であった。そしてシメオンという人は正しい人であったってね。もちろん全く罪の汚れも一点もない人という意味ではないですよね。聖書は、義人はいない、一人もいないと言ってますから、義人はいない、一人もいないと言ってるのに正しい人がいるのはおかしいじゃないかとなりますけれども、ここで言ってる正しい人というのはそういうことではない。言ってみればダビデも正しい人です。神の前に正しい人。でも彼も大きな過ちを犯しましたよね。でここで言ってる正しい人というのは神様を求める人のことです。神様の前に罪を犯したならば悔い改め、神様を求め、神様を愛し、神様に従うことを心から願って生きている、そういう人を神の前に正しい聖書は時に表現するんです。ですから罪がないってことじゃないんですね。シメオンにもきっと罪はあったと思います。でも彼は神様の目に正しい人と言われた。それは彼がおそらく悔い改め、また神様を愛し、神に従っていきたい、願う、そういう人であったからだと思うんですね。そしてそんな彼の上には聖霊がとどまっておられた。神の霊、聖霊がとどまっておられました。そしてその聖霊、御霊によって彼は一つの励まし、お告げを受けていました。それはキリストを見るまでは、救い主を見るまでは決して死なない、決して死なない、死にたくても死ねないもうそろそろ疲れたから私この地上を去りたいって、でもキリストを見るまではダメ、そういう励まし、お告げを彼は受けていたんです。そしてついにその日がやってきましたね。27節、彼が御霊に感じて聖霊様に導かれてイエス様のところへ行ったんです。私たちもみんなそうですね。一人一人イエス様の出会い方は違いますけれども、私たちも聖霊様に導かれなかったら、神様が導いてくださらなかったらイエス様に出会うことはなかったと思います。仮に出会ったとしても聖霊様が導いてくださらなかったら、私たちはそれをおそらく聞こうとはしなかったであろうと思います。神様の恵みです、神様の憐れみです。この御霊によって彼は宮に入りました。するとこの聖霊様によって彼にすぐ分かるんですね。イエス様を連れたヨセフ、それからマリアが宮に入ってきた時に、あ、この赤ん坊、この子こそ私が待ち望んでいたメシアだ。本当に不思議です。どうして分かったんだと思いますけど、別に光ってたわけじゃないと思いますよ、イエス様が。でも御霊によって分かったんです。聖霊様の導きによって この赤ん坊こそメシア・キリストだ、神様が与えてくださった救いだ、彼には分かったんですね。本当に神様のこれは恵みのなせる技であったと思います。そしてシメオンは神を褒めたたえて、神様を賛美して言いました。29節、主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。今こそ私を去らせてくださいます、これは今こそ私を解放してくださいますというのが元々の言葉です。解放してくださる、長い間、おそらく想像するに長い間祈りつつ、彼はこの救い主を待ち望んでいたと思うんですね。救い主を祈り待ち望み、そしてついにその日が来た。ようやく自分のこの地上での一つの使命、神様から与えられていた使命が全うされて解放されるということです。シメオンの使命はこの救い主の誕生を目撃すること、そしてそのことを証しすること、それが彼の人生に神様が与えられた使命だった。今ようやくその使命を、神様あなたは私に全うさせてくださった、本当に安らかに平安のうちに私はこの地上での生涯を閉じることができる。そして彼の言葉の中には、彼の賛美の中には予言の言葉が含まれていますね。このイエスという、イエス様というこの幼子がやがてどういうお方になるかということが語られています。これはすごいことですよね。万民の前に備えられた、万民の前に、ユダヤ人のためだけの救い主じゃないということが、もうここで彼は明らかにしてるんです。これはある意味すごいことなんです。当時のユダヤ人の人たちが待ち望んでいたメシアは、ユダヤの国を、イスラエルをローマ帝国から解放してくれる、独立国家としてもう一度立て直してくれる、このカリスマを持ったですね、カリスマ性を持った王様、リーダーがメシアだったわけですから、万民っていうのはちょっとおかしいわけです。まして異邦人を照らす啓示の光であったら困るわけです。自分たちにとっての救い主でなければ。でもこのシメオンは聖霊に示されて、このイエス様について証しをするわけですね。彼は万民の救い主になる。もちろんユダヤ人、イスラエルにとっての彼は救いである、同時に異邦人にとっても彼は希望の光になる。彼は続けます。33節、父と母は幼子についていろいろ語られることに驚いた。それは驚きましたね、思いがけないことですから。34節、またシメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。それは多くの人の心の思いが現れるためです。ここを読むときに引っかかるんです、僕いつも。祝福ですよね。祝福をして言ったんです。ヨセフとマリアを祝福して母マリアに言ったわけですよね。普通祝福を祈るときは皆さんどういうことを祈りますか？いいことを祈りますよ。健康が守られますようにとか、家庭が祝福されますようにとか、救われますようにとか、いろんなそういういいことを普通は祝福って言ったら私たちは祈る。でもいいこと言ってないんですね。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れて、また立ち上がるために定められ、まさにその通りになります。イエス様を信じない人々にとってはイエス様は大きなつまずきになりました。そのつまずきの石に多くの人たちがつまずきましたね。しかしイエス様を信じた人々にとっては 礎石になった隅の親石、家を建てる時に一番大事なコーナーストーンにイエス様はなられた。まさに土台になられた。多くの人が立ち上がる土台になられた。また反対を受ける印として定められている。まさにその通り、私たちには分かります。後にどういうことがあるか分かりますから。まさにイエス様は最後の最後は全ての人から裏切られ、また敵対され、まさに十字架にかけられてしまうわけですよね。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。その通りだったと思います。まあ、神様がその奇跡によって与えてくださった子ではありますけれども、マリアにとっては自分が産んである程度育てた子ですよね。その子が十字架で血を流して殺される姿を彼女はこの後目撃しなければならないことになる。33年後に剣が心を貫く、そういうことですよね。本当に心を彼女を痛めることになったと思います。祝福というものを思うときに、私たちはどうしても良いことばかりを心に思い描いてしまうと思うんですね。神様の祝福がありますようにって言ったら、その人の人生にはいいことばかりがある思ってしまう。でもここを読むときに、祝福、もちろんそういう神様の素晴らしい恵みも含めて、でも祝福という言葉の中には、本当のその祝福に至るその道の途中における様々な試練や困難をも含んでいるんだなということを思うんですね。神様の祝福がありますようにというのは、私たちが願った通りのものが与えられて、願った通りの人生に運んでいくということではなくて、神様のご計画がその人のうちに成就していくということが神様の祝福だと思うんですよね。それを思うときに、その祝福の中には試練も含まれているということを私たちは覚えたいと思うんです。これは今日の箇所だけではなくて、聖書を読めば分かります。聖書を読めば、イエス様を信じて歩んでいく人生には試練があるという、繰り返し繰り返し語られています。でも私たちはやっぱり都合の悪いところは読み落としちゃうんですよね。いいとこばっかり読んじゃって、そして試練があると約束が違うじゃないか、神様からしてみれば約束した通りだっていうんですけれども、そういうことになるわけですね。祝福の中には試練も含まれる。イエス様の十字架、まさに試練ですよね。多くの人があそこで希望を失いました。イエス様に希望を託していた人たちは、イエス様が十字架で死ぬ姿を見てがっかりした。そしてみんな逃げていきました。でも実はその十字架の死を通して、神様の許しが与えられ、神様から命が与えられ、神様の愛がそこに表されることになる。誰も想像しなかったんです。その試練の先に神様が永遠の祝福を用意してくださってた。私たちは今だから分かりますよね。私たちの人生もそうだと思います。神様は祝福してくださる。でもその祝福の中には、私たち一人一人に通らなければならない試練もまた含まれているということであります。最後に36節、またアセル族のパネルの娘で女預言者アンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代の後7年間夫と共に住み、その後やもめになり84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。シメオンという人に続いてアンナという人がここで紹介されるわけですけれども、まあ、当時の女性はですね、大体10代で結婚してます。15歳とか16歳ぐらいで、結婚をして、まだマリアもそれぐらいの年齢だったと言われて、おそらく16、17ぐらいだったろうと言われてますけれども、それぐらいで結婚をするわけですよね。でまあ、7年間夫と一緒にいたということでありますから、彼女が夫を失って、独り身になったのは20代おそらく前半か半ばぐらいであったろうと思うんです。24、5歳ぐらいで彼女はおそらく 人になった。そして、夫がいて家庭があったらそんなずっと宮にいることはできませんから、もうですから25歳から84歳ですか、60年近く彼女は毎日宮で救い主の到来を待ち望み、祈り断食をし待っていたということでありますよね。そして彼女もまたシメオンと同じようにこのイエス様についてそこにいた人々にですね、証しをした語ったという言葉で、まあ、38節閉じられているわけでありますけれども、まあ、最後に今日はこれを3つ短くまとめたいと思うんですね、彼らのこの祈り、またその祈りが叶えられたこのことを通して私たちが今日心に留めたい3つのこと、第1番目、それは祈り続けるということです。祈り続ける、私たちは祈りを通して励まされます。でも祈りを通して時に私たちは絶望するんですよね。私たちの祈りが比較的すぐ聞かれる時もあります。祈ってもう次の日に聞かれることもあります。祈ったその瞬間に聞かれることもあります。癒しのように聞かれることもあります。あるいは1ヶ月後1年後に聞かれることもあります。でも祈っても全く聞かれないということもあるんです。そういうことないですか皆さん。祈ってずっと祈っているのに聞かれない。シメオン、それからアンナという人、おそらく60年70年祈り続けた。でもそれまで聞かれなかったんです。そしてこの時代の前、400年間という空白の期間があります。旧約時代から新約時代で400年間、まあ、小さな預言者は、まあ、アンナも自身も預言者ですからいたかもしれませんが、旧約の最後の預言者マラキの後に、本当に人々をこう導くようなリーダーとか、大きな預言者っていうのは一人も現れなかったんです。400年ですよ。自分の過去を振り向いて400年間何にも変わらない。そして自分も祈って待って70年80年、これといって何も毎日変わらない日々が続いてくるわけですよね。そういう時私たちの多くは時に絶望してしまうと思うんです。あ、神様祈り全然聞いてくれないって。でもそうではない。祈り続けることの大切さ、第二ペテロの3章8節にありますね。私たち一部の人たちがあるいは思っているように神様は時を遅らせているのではないって言葉があります。むしろ神様は私たちに対して忍耐強く待っておられるのだって。私たちの目から見たら神様遅いな、いつまでたっても祈り聞いてくださらないな。でも実はそこに神様の忍耐がある、神様の愛がある、神様のご計画がある。私たちには気づかないけれどもということをペテロが手紙の中で語っているわけですよね。私たち自分が救われ、まだイエス様信じてらっしゃらない方もいるかもしれませんが、自分がね救われているとですね、早く周りにも救われてほしいとこう思うわけですよ。なんで救われないんだ、もう20年も30年も祈ってるのにうちのあの人は、みたいなね思いがあるわけですよ。でも考えてください。皆さんが救われるにだってどれだけかかったことか。いや私は生まれながらクリスチャンホームです。いやいやいやいやいや、そのクリスチャンホームがそこにあるために何千年という歴史の中で多くの人が命を捧げ、そして教会が立て上げられ、多くの人のその祈りによってそれがつながれてきて、そこにクリスチャンホームができ、そこで生まれて、そのことによって救われたわけですから。いや私はすぐ信じた。その背後には何千年という祈りがあったわけですよね。ならば私たちもやはり忍耐強く祈って行かなければいけない。神様がいつ来るかということ、イエス様がいつ戻って来られるかということは誰にもわからない。でも必ず戻ってくる。私たちは忍耐強く祈り続けたい、彼らがそうであったように。本当に人生のイエス様が私たちが生きている間に来るかどうか、それは私たちには分かりません。来てほしいと思います、それは分からない。でも本当にこの地上の最後の最後のまぶたを閉じるまで私たちは希望を持って祈り続けていきたい思うんです。神様は必ず私たちの祈りを聞かれます。聞 聞かれない、それは、待つのが足りないんです。必ず聞かれる。あの祭司は昔よく香を焚きますね。あれは祈りを表してます。煙が上がっていく。煙っていうのは下に行かない、必ず上に上がっていく。私たちの祈りもそうです。イエス様の名によって神様に祈る祈りは必ず神様のもとへ上がって、地に落ちることは決してない。必ず神様のとこへ届いているんです。ですので希望を持って、私たちは何にも祈っても、今日変わらなくても明日変わらなくても祈り続けていきたいと思いますね。特に家族のために祈ってる方、絶対この人は変わらないと思うかもしれません。必ず神様は聞いてくださいます。希望を持って祈っていきましょう。2番目、少し長くなりました、ごめんなさい。2番目は、私たちが心を止めたいこと、それは祈りというのは生き方そのものであるということですね。シメオンという人も、特にこのアンナという人、宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。もう彼女のライフスタイルそのものが祈りですよね。私たちは祈りっていうと、この祈祷会のね、あの祈りの時間、あるいは日曜日の礼拝の中でのこの祈りの時間、あるいは手を組んで目をつぶって下向いている時のこの時間、これを祈りだと私たちは思ってしまうんですけれども、でも祈りって本当はそうではない。私たちの人生の全ての時間が祈りなんですね。私たちが神様に対し、神様にどう向き合って生きているか、それが祈りです。マタイの7章21節にあります。主よ主よというものではなく、御心を行うものが御国に入るのだ。だから主よ主よって、ハレルヤアーメン、主よ主よって言ってることだけが祈りじゃないんです。あなたは御心を求め、御心に生きているかどうか、私たちの生き方そのもの、それが祈りなんですね。だから言葉でうまく祈れるとか祈れないとか、はっきり言ってどうでもいいんです、そんなことは。神様をどれだけ私たち愛して、どれだけ神様から愛を受けて、神様と交わりを持って今日生きているか、それが祈りそのものです。彼らは人生そのものが祈りだったんです。この朝の何時から何時まで宮に行って祈って待ってましたってことじゃないんです。全人生、彼らの人生そのものが祈りであった、そう思いますね。最後に3つ目、祈りとは御心を知るということですね。祈りとは御心を知る。私たちどうしても祈りましょう、祈ろうっていうとですね、祈りのリクエストっていうのはありますけれども、祈り、願い事を聞いてもらうということに私たちはどうしても焦点を向けてしまいがちなんですね。で、それはもちろん祈りです。それももちろん大事な祈りです。でも祈りが深まってくると何が起こるかというと、御心が分かってくる。御心を知ることができる。シメオンもアンナという人もイエス様というこのお方について証しをするんです。このお方はどういうお方であるか、すなわち神様がこのイエスという幼子に託して与えてくださったご計画はどういうご計画、どういう御心であるかということを、彼らはその周りにいた人々に証しを立てるわけですよね。つまり祈りの中で彼らには神様のご計画、御心が分かっていたんです。イエス様の弟子だって最後の最後まで分からなかったわけですよね。みんながコンフューズしたわけですよ。でもこのシメオンとアンナには分かっていた。祈りを通して神様が何をされようとしているか、神様の御心が分かっておられた。神様の御心とは何でしょうか。ヨハネの6章39節から40節を最後に開きたいと思います。ヨハネの福音書の6章39節それから40節を最後に開きたいと思います。ヨハネの福音書6章の39節と40節です。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、子を見て信じる者がイエス様に出会って、イエス様を見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを その人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。これが天の父なる神様の御心である。シメオンという人、アンナという人は祈りを通してイエス様に出会いました。神様は最後の最後に素晴らしい恵みをくださいましたね。イエス様を抱っこさせてくださったんです、このシメオンという人に。私たちでも抱っこできないじゃないですか。もうイエス様はあの幼子におそらくなりませんからね。もうこの時だけのチャンスですよ。イエス様を抱っこして、そしてそこに希望を見て、彼らは最後を迎えることができた。同じように私たちも今日クリスマスの時にイエス様に出会います。イエス様を迎えます。街に行くとね、本物ではありませんけれども幼子のイエス様がそこら中にありますよね。本物に出会ってほしいものです。本物にイエス様に出会って、そしてイエス様を信じて救われることが御心である。この御心にもう一度私たち立ち返りたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちの祈りは決して偉大なものではありません。あなたから与えていただいた素晴らしい恵みであります。そしてこの祈りを通してあなたは私たちにその見姿を表してくださる方であることをありがとうございます。主よ、今日私たちはあなたに出会うことを祈ります。私たち自身があなたに改めて出会うこと、また多くの人があなたに出会うことを祈りたいと思います。主よ、どうぞこの祈りを聞いてください。多くの方があなたに出会うことができますように、そしてあなたを信じ、あなたによって救われることができますように、このクリスマスの時を特に主よ祝福してくださいますようお願いいたします。またシメオンやあるいはアンナのように試練の中にたとえあっても、また私たちの祈りが全く聞かれていないような状況の中にあっても、主よ、私たちが信仰を失うことがないよう私たちを助けてください。私たちを慰めてください。私たちがこの地上で生涯を終えるその最後の1秒まで、主よ、あなたに祈り続けることができますように私たちを助け導いてください。あなたの祝福を私たち一人一人の上に豊かにありますように、感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。